2016年特別集会メッセージ1より、神の御心第1日ローマ数字1、私たちの主また神よ、あなたは栄光と尊貴と力とを受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し創造されたからです。啓示録4章11節。A、神は定められた御旨を持つ神であり、ご自身の喜びの御心を持っています。エペソ3章9節、それはまた、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、10節、今、天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、紹介を通して知らせるためであり。11節、神が私たちの主、キリストイエスの中で建てられた、永遠の定められた御旨に従っているものです。コロサイ1章19節、なぜなら、御子の中に、全豊満は喜んで住まわれたからです。ローマ1章15節、そこで私にはローマにいるあなた方にも福音を告げ知らせる用意ができています。16節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者を救いに至らせる神の力です。パウロはローマ人の手紙第1章で、神の福音は救いの力であると言っています。ローマ人への手紙全体は実際神の福音です。神の福音は人全体に対する神のすべてを含むメッセージです。神の福音は神の言葉において掲示されたすべての真理の神の語りかけです。ですから、福音はすべてを含んでいます。福音は神から私たちへの公式のすべてを含むメッセージです。それは神ご自身についての言葉です。それは神の御子キリストのパーソンと働きにおける彼について、神の全体的な救いについて、新エルサレムについてです。私たちはここで人の必要のためだけに、また主に人の必要のために福音を知らせているのではありません。私たちが福音を告げ知らせるのは神の必要を満たすためです。それは神の心の願いを成就するためです。宇宙が存在しているのには理由があります。日本人はこの理由のためにここにいるはずです。確かに私たちは皆この理由のためにここにいるのです。私たちは神の福音と神の定められた御旨とを結びつけています。主の憐れみによって私たちは神の定められた御旨に関して何かを知っています。私たちはこの定められた御旨のために創造されたことを知っています。しかし、私たちは他の多くの人たちを見て、彼らの人生が無意味であることを見ました。ある人は、ゴールデンウィークの間でさえ、1日16時間働いています。これは、ゴールデンウィークではなく、奴隷ウィークです。ですから、正しく理解された福音とは、人々を神と彼の定められた御旨に再びもたらすものです。このメッセージと次のメッセージで、私たちは神の定められた御旨に関して土台を据えます。そして、後の4つのメッセージで、私たちは福音を告げ知らせることが、どのようにして、神の定められた御旨を成就するかを見ます。
第2日
B、神は彼の御心のために万物を創造しました。それは彼がご自身の定められた御旨を達成し、成就するためです。啓示録4章11節。私たちの主、また神よ、あなたは栄光と尊貴と力とを受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し、創造されたからです。宇宙とその中にあるあらゆる積極的なものは、神の御心のゆえに創造されました。これは神の御心が彼が行うあらゆることの源であることを示しています。あなたが存在しているのは神の御心のゆえです。あなたが存在するために神が何を行わなければならなかったかを考えてみてください。あなた方の大部分は日本人であり、日本語を話します。ですから、それは日本と呼ばれる国であるに違いありません。あなたは両親から生まれました。彼らは彼らの両親から生まれています。ですから神はあなたが生きて存在するために多くのことを行わなければならなかったのです。彼は太陽を創造し、地を創造しなければなりませんでした。要点は神の御心が源であるということです。神の御心のために生きない人は誰でも矛盾という生活を生きなければなりません。神は彼の御心のゆえにあなたを創造しました。あなたがそれを知り、行いたいなら、あなたの人生は神の定められた御旨に捧げられなければなりません。C、神が彼の奥義を私たちに知らせ、神の御心が何であるかを私たちが理解することは、神の心の喜びでした。エペソ1章9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは、神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、5章17節、こういうわけで愚かであってはなりません。かえって何が主の御心であるかを理解しなさい。私が24歳の若者であったとき、主は特別な憐れみを私に与えてくださいました。私は彼の御心を、すなわち完全な御心を追い求め始めました。そのことが起こる1年前に、私は愛すべき若い婦人に出会いました。それは二目惚れでした。二度目に会ったときの愛。私たちは両者とも神の御心がこの関係の源であったことを認識していました。あなた方は知っているかもしれませんが、私の妻は49年間の結婚生活の後に主と共にいます。彼女の生涯の最後において、私たちはとても甘い会話を持ちました。私は妻に言いました。あなたは私にとって神の完全な御心です。彼女も私が彼女にとってそうであると述べました。それから神の御心に従って彼女は自分の工程を終えました。そのいずれも私にとって理論ではありませんでした。神は彼の御心のゆえに宇宙を創造しました。神は彼の御心のゆえに私たちを創造しました。神は彼によってあがなわれ、彼の御心を行う人々を探し求めています。今や私たちは神の御心という時に意味するものをさらに見ます。
第3日、ローマ数字2、神の御心とは神の願いです。神の御心とは彼が行いたいことです。 エペソ1章9節。私は穏やかな方法で尋ねたいです。あなたはパウロが主に尋ねた質問を主に尋ねたことがあるでしょうか。パウロは主に尋ねました。主よ、私は何をすべきでしょうか。使徒行伝22章10節前半。主よ、あなたは私に何をしてもらいたいのでしょうか。今や私と主との生活はとても単純です。私はこのように主の御前で生きています。主よ、あなたが行いたいことは何であれ行ってください。神の御心とは彼が行いたいことです。恐れないでください。最も幸いな人は神の御心を行う人たちです。ある若者たちはこう言うかもしれません。もし私があなたが行いたいことは何であれ行うことができますと主に告げるなら多く苦しむでしょう。私はあなたに対して正直でなければなりません。もしあなたが神の行いたいことは何であれ彼に行っていただくなら多く苦しむでしょう。しかしもしあなたが彼の御心に対してノーと言い自分自身の意思を求めるとしても多く苦しむでしょう。いずれにせよあなたは多く苦しむのです。それが人生です。私たちは人生が困難であることを知っています。あなたが行いたいことは何であれ私はアーメンしますということは安息に満ちています。神の御心とは彼が行いたいことです。 A 神の大いなる喜びとは彼の御心から出たものであり、彼の御心の中に具体化されているので、彼の御心が最初に来ます。エペソ1章5節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して、私たちを子たる身分へと、彼ご自身へあらかじめ定められました。B、神が彼の御心の奥義を私たちに知らせたのは、神がキリストの中で啓示することを通して、すなわちキリストの肉体となること、十字架、復活、昇天を通してです。C、神は御心の熟慮に従って、すべての事柄を行います。神の御心とは彼の目的です。神の熟慮とは、彼の御心、あるいは目的を成就する方法を彼が考えることです。エペソ1章11節、その方の中で私たちも修行として定められ、御心の熟慮に従って、すべての事柄を行う方の定められた御旨により、あらかじめ定められていたのです。9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、最上の生き方とは、あなたが神の方法で神の時において神の御心を行うことです。それが最上なのです。それから神は彼のご計画を成し遂げます。箴言は、主が人の歩みを導かれると言います。16章9節後半。どのようにして人は自分自身の生涯について理解することができるのでしょうか。私は自分自身の生涯について理解していません。それは奥義です。今や将来は大きく開かれています。何が起こるのでしょうか。どのようにして私は生きるのでしょうか。主に導いていただきましょう。主に安排していただきましょう。私は今日、ただ彼を愛し、享受します。今や私たちは、キリストと紹介に関する神の御心の内容を見る必要があります。
第4日、ローマ数字3。コロサイ人への手紙は、
神の大いなる永遠の御心に関する書です。A、コロサイ人への手紙が掲示しているのは、神の御心が全宇宙において、創造において、贖いにおいて、来るべき時代において、永遠において、彼の願いと目的に従っているということです。B、コロサイ第一章9節における神の御心は、神の永遠の定められた御旨についての、キリストに関する神のエコノミーについての御心です。コロサイ一章9節、どうかあなた方が、あらゆる霊的知恵と理解力において、神の御心を知る全き知識で満たされ、C、神の御心を知る全き知識を持つことは、神のご計画の啓示をもって、神が宇宙で行うのを計画していることを私たちが知ることです。コロサイ4章12節、それは、あなた方が完全に成長し、また神の御心のすべてを十分に確信して立つためです。とても多くの愛する信者たちが、霊的な事柄においてでさえ自己中心的であるのです。彼らは神が彼らのために願っていることを供与しているだけです。一つの英語の本は大ベストセラーになりました。その本の題名は、人生を導く5つの目的、翻訳です。それらはすべてあなたのための神の目的についてです。神のための神の定められた御旨についてはどうでしょうか。私たちはどのようにしてそれと一致するのでしょうか。ですから、私たちは神のご計画に関する神の御心を知る全く知識を必要とします。それは神が彼の宇宙において行おうと計画していることを私たちが知るためです。それは福音の一部分です。私たちは付近の大学に行って関心を持っている学生と会話することができます。私たちは彼に質問するかもしれません。あなたは宇宙の意義を知っているでしょうか。あなたはこの宇宙がどのようにして終わるのかを知っているでしょうか。私は神のご計画とこの宇宙がどのようにして終わるのかについてあなたに告げることができます。私は地がどのようにして終わるのかについて、また日本がどのようにして終わるのかについて、あなたがどのようにして終わりを迎えるのかについて、あなたに告げることができます。あなたはそれについて少しばかり知りたくないでしょうか。あなたはこのことについて考えることができます。あなたは以前、このことについて決して聞いたことがないでしょう。これが私たちが神、神の御心、神の願い、神のご計画、神が宇宙において行おうと計画していることをもって開始するという私たちの負担です。ペテロの第二の手紙の最後の方を読んでみてください。すべてのものがこのように溶解していくのです。新しい天と新しい地があるようになります。中心は新エルサレムと呼ばれる団体の人となります。その目標は今やあなたの人生と関係があるのです。あらゆる人は神に会うでしょう。日本のあらゆる人は神に会うでしょう。例外はないでしょう。あなたには神に会う二つの方法があります。あなたは火として神に会うことができるか、あるいは命の水としての神に会うことができるかです。これがどのようにしてあなたの人生が終わるかについてです。火でしょうか、水でしょうか、今や私たちは前進してキリストと教会に集中します。
第5日、ローマ数字4、神の御心はキリストに集中しており、キリストのためです。キリストは神の御心の中ですべてです。コロサイ1章9節、どうかあなた方があらゆる霊的知恵と理解力において、神の御心を知る全き知識で満たされ、A、第1章9節で、神の御心はキリストを指しています。神の御心はすべてを含み拡張するキリストを私たちが知り、経験し、生きることに関して深淵です。キリストは神、人、宇宙におけるあらゆる積極的な事物の実際です。コロサイ2章9節、なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。17節、これらは来たるべき事柄の影であって、その本体はキリストにあります。18節、あなた方をふさわしくないと言って裁く、わざとらしい謙遜や天使礼拝をする者に、あなた方の賞を騙し取らせてはなりません。彼らは自分の見たものにとどまり続け、思いを肉につけることによって、いたずらに思い上がっていて。B、キリストは主位の方、すべてにおいて第一位である方です。コロサイ1章18節、そして御子は、紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは、彼ご自身が、万物のうちで第一位となるためです。C、すべてを含み拡張するキリストは、神のエコノミーの中心性と普遍性、中心と周辺です。コロサイ1章15節、巫女は見えない神の形であり、全被造物の中で最初に生まれた方です。16節、なぜなら、万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも位も主権も支配も権威もすべて御子の中で創造されたからです。万物は彼を通して彼のために創造されたのです。17節。また御子は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。19節、なぜなら、御子の中に全豊満は喜んで住まわれたからです。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で、天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。神のエコノミーにおいてキリストはすべてです。神はキリストをキリストだけを欲しています。彼は素晴らしい主位のすべてを含むキリストであり、すべてであり、すべての中におられます。マタイ17章15節。彼がまだ語っている間に、見よ、輝く雲が彼らを覆った。そして、見よ、雲の中から声があって言った。これは私の子、愛する者、私は彼を喜ぶ、彼に聞け。コロサイ3章10節。新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全く知識へと至るように、新しくされつつあるのです。11節、その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。2、神のエコノミーにおける目的は、素晴らしい、すべてを含み、拡張するキリストを、 私たちの存在の中へと、私たちの命、またすべてとして作り込んで、私たちが三一の神の団体の表現となることです。
第6日 D 神の御心はすべてを含み拡張するキリストが私たちの分け前となることです。コロサイ一章十二節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。E、神の御心は、私たちがキリストを知り、キリストを経験し、キリストを享受し、キリストで浸透され、キリストを私たちのパーソン、また命として持つことです。コロサイ3章4節、私たちの命なるキリストが表されるとき、あなた方も彼と共に栄光のうちに表されます。ローマ数字5、神の御心はキリストの体としての紹介を持つことです。コロサイ2章19節、頭に結びついていないのです。この方から体全体は節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。3章15節、そしてキリストの平安にあなた方の心を再生させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。A、神の御心はキリストのために体を得て彼の豊満、彼の表現とならせることです。エペソ1章22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。1、体の生活をすることは、何が神の御心であるかをわきまえることです。ローマ12章4節、一つの体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように。5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに死体なのです。2、私たちが体の正常な主体であり、紹介生活の中で行動し、機能するなら、神の御心の中の人となります。第一コリント一章一節、神の御心を通して召されたキリストイエスの使徒パウロと、兄弟ソステネから、二節、コリントにある神の紹介へ、すなわち、キリストイエスの中で聖別された者たち、召された生徒たち、それとともに私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての者へ、彼は彼らの者、また私たちの者です。B、キリストは体の頭であり、私たちは彼の体の主体です。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。1、体の中で生きることは、頭の下で、死体たちと共に団体的に生きることです。2、体の生活をするために、私たちは頭の下にいなければならず、また頭を私たちの命、主要な目的、
私たちの全存在の中心としなければなりません。
経験、結婚生活編。1、神の御心のために生きない人は誰でも、矛盾という生活を生きなければなりません。神は彼の御心のゆえに、あなたを創造しました。あなたがそれを知り、行いたいなら、あなたの人生は神の定められた御旨に捧げられなければなりません。日本の現在の人口は約1億2000万人です。1億2000万人の愛する人たちがいます。何人の人たちが神と神の御心を知っているでしょうか。さらに何人の人たちが神の御心のために生きているでしょうか。彼らは私たちからの言葉を聞く必要があります。万物は神の御心のために創造されました。したがって、神の御心を認識し、それを実行しなければ、矛盾と混乱の人生に陥ってしまいます。結婚生活においても、兄弟は自分の姉妹が神の御心であり、姉妹は自分の兄弟が神の御心であることを知るべきです。そして、互いに受け入れ合い、互いに愛し合い、互いに助け合って、神の御心を実行する必要があります。会話が噛み合わない、気持ちが通じ合わないことを放置していると、やがて家庭内別居のような結婚生活に陥ってしまう可能性があります。そうであれば、神の御心にかなった結婚生活を持つことはできなくなります。サタンは何とかして、あなたが神の御心を理解しない、あるいは理解しても実行しない人にしようと様々なことを行い、あなたを妨げようとしています。主、紹介、兄弟姉妹たちからの神の語りかけに開き、暗闇から光に転機して、御心を実行するために献身を更新してください。また、日本の1億2000万人の日本人に神の御心を知らせるために、あなたは兄弟姉妹と共に福音を積極的に述べ伝える必要があります。2、体の生活をするために、私たちは頭のもとにいなければならず、また頭を私たちの命、主要な目的、私たちの全存在の中心としなければなりません。なぜ私たちは存在しているのでしょうか。なぜなら神には御心があるからです。あなたが年齢がどうであるかにかかわらず、結婚しているか独身であるかにかかわらず、あなたの健康がどうであるかにかかわらず、あなたの環境がどうであるかにかかわらず、あなたのための神の御心は、あなたがキリストを享受することです。あなたが紹介生活の中で体の生活をすることです。これが神の御心です。どうか来たるべき年に何百人もの日本人が神の御心に関する言葉を聞くことができますように。神の御心は、あなたが一生涯、紹介生活の中で、キリストを享受し、成長することです。あなたの人生において、何があっても、決して紹介生活を離れてはいけません。また、紹介生活が単純な繰り返しであると考えて、軽んじてはいけません。神の御心を疑問に思い、不信仰を伴う複雑な思いによって、人生を開こうとすることは悪魔からの誘惑です。複雑さはサタンから来ます。単純になって、兄弟姉妹と共に主を享受し、福音を伝え、信心を養うことは神の御心です。 夫婦は力を合わせて、一つ霊、一つ魂を持って、このことを実行すべきです。そうすれば、あなたの結婚生活を通して、命の水が豊かに流れ出るでしょう。